集まれハッピーボンバー。こんばんは、みんな集まれハッピーボンバー。毎月第1月曜日夜22時30分よりトッシーの部屋の時間です。この番組は心斎橋シェアサロンスタジオ 7S よりパーソナリティトッシーこと青山トシコがお届けしてまいります。ハッピーボンバー。改めましてこんばんは。この番組は生き生きとお仕事をされている方の普段見れない姿や大切にしていることなどをお伺いすることで、人として経営者として生き方のヒントを見つけていただける番組となっております。今回は年の部屋一人でちょっと寂しいです。ただ今回のゲストね、実はね、もう私の大好きな大好きなゆうこりんお呼びしております。会社名はアンドスマイルの鎌ヶ原ゆうこさん。もう普段ゆうこりんって言ってるの、ゆうこりん、まあ、鎌ちゃんが多いかな、言ってるのでお呼びしております。鎌ちゃん、
はい、
やっと来てもらいました
ありがとうございます
ねえ、
うん、
なかなか仕事の話することなんか全然なかったし、
ね、うん、
全然違う経営者の会でね、毎週まあまあ週1回ぐらい顔を合わすか、
うん、
それかちょっと飲みに行くかちょっと旅行に行くかっていう感じで ね、
うん、
なかなか本当のかまちゃんの仕事のところを今日はちょっと掘り下げて掘り下げて聞いてみたいなと、
はいはい、
皆さんに自己紹介をかまちゃんの口からしていただこうかな。
はい、わかりました、は
い、お願いいたします。
はい、アンドスマイルという会社をやっております、鎌ヶ原優子と申します。そう、ゆうこりんじゃなくてかまちゃんでいいです。
そう、
かまちゃんと呼んでください。
かまちゃんでいい、
はい、はい、
ねえ、はい、実はね、うん、仕事の話というも生き方を含めたことを経営者の会で講話っていう形でね何回も聞いてます。でもいつも聞いて聞いてもあすごいなって思うんやけど、ちょっとね理解がしにくいところがあったりするので、うん、もっとこれは私だけが聞いてるんじゃないわと、ラジオを通じてみんなに聞いてほしいなっていうところで、うん、普段は接遇講師として歯医者さんをメインで、
はいはい、
歯医者さんとプラスエステサロンさんなんか の、
はい、
講師で行ってる感じですよね、
は
い、
そうですね、はい、
ね、
そうです、接遇講師、はい、
接遇講師
です、
はい、でこのいつも言われます、この接遇講師っていうところからイメージするのって、うん、マナー講師ちゃうのみたいな、マナーを教えに行ってるのって、
うんうん、
接遇イコールマナーっていうのがものすごくどうしても入ってしまいやすい、うんうん、でその違いをね実は毎回聞くんやけど、あ、なるほどって、そういう思いの違いがあるんかなっていう感じなだけ で、
うん、
だけでって言ったら失礼やな、
うんうんうん、
ってイメージあるんやけど、うんうん、接遇とマナー講師の違い、
そう、
かまちゃんが目指すべき接遇講師っていう、うん、
正しく日本語で解いていくと、
うん、
マナーって礼儀なんですね。
礼儀ね、
礼儀礼節ね、
うんうん、
形として、
うん、
表すもの、
うん、
心を形にして、
うん、
相手に届けるものですよね、
うんうんうんうん、
食事の取り方とかご挨拶とか、
うんうんうんうん、
で接遇って、うん、正しく日本語で言うとおもてなしなんですよ、
うんうんうん、
おもてなし、
うんうんうん、
もうこれも全く同じで、
うん、
心にあるものをどう形に表すかってことなんですけど、
うんうん、
お食事の取り方とかお辞儀の仕方とかってことももちろん大事なことなんだけど、
うんうん、
それ以上に、うん、その人の思いがその相手に対するその人にどう届くことができるか、
うん、
やってるだけではなくて、うん、相手に伝わって初めておもてなしをしてもらったっていう風に感じてもらう、
うん、
接遇ってすごく奥が深くって、
うん、
その人の生き方、
うん、
その人がどう この時間をこの場所を大事にしているかってことが伝わるかってことの指導を接遇講師としてやっています。
でしかも場所は歯医者さん、うん、歯科医さんか、はいはい、エステサロンさん。
そうですね、
歯科医さんがやっぱ多いかな、はい、
歯科医院さんが多いです。8割ぐらいですね、お客様を占めてるのが、
ねはい、もう本当に無知すぎて、例えばかまちゃんが歯医者さん行きました、うんうん、普通のコンサルさんとか企業でこう回ってはる人ってね、うんはい、イメージでしょ、はい、本当にかまちゃんの仕事じゃなくてイメージとして1年2年回ったら終わりやんっていう感覚、だって1年2年かけて回って改善してない会社ってもう生き残ってないやんっていう話で、その2年間の間でどれだけスキルを身につけるのかなっていう感覚なんやけど、かまちゃんの話聞いた時に、いやそれってずっと生き続けなあかんやんっていう違いが、多分接遇にそのコンサルであったりとか研修講師として入るっていうのとの違いってそこなのかなって思ってて、研修じゃない、実際現場ではまずどういうことをやってるんですか、歯医者さん。歯医者さんで聞こうか今日。
そうですね、歯科医院さんで特化して言えば、研修をもちろんします、営業ストップしてもらって、スタッフさんだけで研修することもあるんですけど、それをだけではなくって、その研修に参加するその人たちが、要は働いているスタッフたちがどういう心持ちでここで仕事をしているのかっていうところが一番問題なところなので、
一番問題やね、
はい、なので私一緒に出勤するんですね、朝、研修があるのは午後なんですけど、朝一緒に出勤をして、皆さんが出勤する風景を全部チェックします、お掃除をしているところも全部チェックします、朝礼も参加して、朝礼もどのような朝礼をしているか、その中身も全部チェックして、で時間がオープンの時間になったら患者さんを入れる入れ方、患者さんに関わっての話の仕方、その向き合い方も全部チェックをします、はい、で午前中一旦そこで診療が終わったら、午前中のフィードバックをするんですね、でそれから午後は研修に入ります、でもちろん研修は言葉の使い方だったりとか、患者さんとの向き合い方だったりとか、お電話の応対の仕方とか、お会計の仕方とか、そういったことももちろんするんですよ、なんだけどこれはもちろん形であって、だけどこれをするためにどういう心でここに立っているのか、プロとして仕事をする心構えって何なのか、あなたの生きている人生でこのプロのこの時間ってどういう役割を果たしているのかとかっていうところの、人としての生き方の奥深いところから触っていくんですね。
ね、だって、多分こう研修講師を入れたいと思ってる人、心って言ってるけど、ちゃんとパッケージになってて、今かまちゃんが言ってくれた部分が見えないと多分絶対入れないでしょ、
そうです
ね、第一段階、でもかまちゃんにとってはそれっていうのはあくまでもプログラムの一環であって、 そこからが私なんですよってところですね。そうなんです、実はね。
そうなんです、
その違いがなんか最近すごく分かってきて、その辺が分かれへん、講師さんで入る人とか研修の人って絶対そこでしょ、であとは、経営に関係したらもうお金のこと、数字が得意な人がいてたりとかするけど、絶対そうじゃないよなって、もう覗いてみたいかまちゃんの仕事みたいな感じです、
そうだから個人面談も絶対します、一人一人面談もしますし、リーダー面談もしますし、院長面談ももちろんするんですよ、新人さんが入ったら新人さんだけすればいいってわけじゃなくて、新人さんをどう育てるかのリーダーの教育もしなきゃいけないわけで、人を育てることがリーダーの仕事なんだってことをリーダーは知らないですよね、意外と、そういう、こう組織のあり方みたいなところも委員全体育てていかないと意味がないので、私が入って言葉遣いが良くなった、私が指導して笑顔が多くなっただけではやっぱり意味はないと思っていて、その組織がどう活性化していくか、その組織がどう患者さんと触れ合って、口コミが広まっていくかとかっていうところに携わっていく指導をしないと意味はないなと思ってるんですね。
もちろんじゃあそこの院長先生が、実はこの歯医者さんでこういうことをしたんやとかで多分思いってありはるな、そんなとこも掘り下げて掘り下げて、
もちろんです、
ね、当然やんね、
経営理念がなければダメですよってこともお伝えするので、経営理念がない院さんには経営理念を作ってもらいます、経営理念があるところはその理念は院長の思いなので、それにどうやってみんなで進んでいくかとか、それを掲げることで でそこに来てくださるお客様とか患者様がどう幸せになっていくのかっていうことまで一緒に勉強していくんですね。
だから今、自分がどういうふうにしたいだけじゃない、目の前にいてる人だけじゃない、うん、それをやったことによってどうなっていくのかっていう三人称の部分まで考えた上で関わり続けるってことですよね、
はい、そうなんですよね、うんうんうん、そう本来はね1年とか2年で私はいいと思ってるんですよ、うんうん、私がいることでその組織が成り立つってことはこれはまあ論外の話でね、私がいなくても組織としてやっていることが当たり前なんですけれども、だけどやっぱりこう時代とともに変化していって新人さんが入ってくるたびにその教育をしていく、お客様が増える、もしくはお客様が売りたいものが増えてくるってなった時にそこのやり方っていうのも一緒に考えて指導していくっていうのが今の私のスタンスなので、ずっとずっと続いているんですよ ね、はい、
だってあの会社でいう管理職な感じ、
そうです、ね、
要は常に常に会社のことも見てる、はい、入ってきた人も見てる、はい、会社全体も見てる、はい、経営者の、ねはい、見てる、
はい、
でそしたらさ切れるとこないもんね、そうなんです、ずっと関わり続けなあかんし、
うんうん、そうなんですよ ね、まあ、だけど1年2年2年3年ぐらいはあの定期的に入りますけど、うんうん、2ヶ月に1回とか、うんうんうん、毎月とか、うんうんうん、3年以上経ってくると、うん、だんだんスタッフって本当育ってくるんですよ、うんうん、私が教えていること、私が伝えたいこと、うん、もしくは院長が伝えたいことを、うん、リーダーが言えるようになってくるので、うんうんうん、そうなると私の役目って本当に少しずつ引いていくんですね、
うんうん、
そうなったら半年に1回っていう風に伸ばして、うん、スパンを伸ばしていって、うん、1年に1回と伸ばしていったりしながら関わっていきます、
うんうんうん、だからどんどんどんどん育った人がずっとそこにいてくれるってことになると、うんうん、結果的にものすごく強固な、
うん
ね、会社作り委員作りができるってことでしょ、そうです ね、はい、ねえ、
うん、アドバイス的なことをしながら、
うん、
だけど少しずつ離れていって、うん、客観的にしっかり見れるという、
うん、
はい、
だっていつも羨ましいの、なんかね、あのかまちゃんさフェイスブックに、
はいはい、
あの先生ありがとうございますみたいな、はい、あのみんなにお迎えされてる写真とかが載ってるやん、
はい、
もうね本当に待ってはんねんなっていう、
それは本当にありがたいです
ね、
うん、
あのだって普通に一番初めのチェック項目だけ聞いてたら朝出勤するところからチェックされてるなんてめっちゃ怖いやん、はい、うわ、はい、まあ、もう先生来るわもうどこも気づかれへんわみたいな感じなはずやん、はい、ただのチェックで入るだけやったらね、はい、でもそれはチェックでこうこうあなたたちできてないですよってことを伝えるためにチェックしてるわけじゃないやん、
はい、
もうこの病院が患者さんが、はいはい、みんなの働きやすい職場がっていう、はい、もう全部考えて言ってることやっていうのが分かるから、
はいはい、
待つんよね、
そうなんですよね、
チェックされててもうって
それを本当に思います、
ね、
面談してもらったらすごい喜びますしね、
うん、だって話だけ聞いてたら絶対私嫌やもん、うん、チェックされたくない人やから、
そうそうそう、うんうん、それは分かるんですけど、だけどやっぱりそのチェックを待ってるんですよ ね、チェックすることで自分たちが成長できているっていうのを実感もしてもらってるので、
それがあの院長先生がねチェックしてねって言われてチェックされてるんやったら嫌やけど、うんうん、院長先生じゃないね、スタッフが待ってる、あのフェイスブックのあの写真か、
うんうんうん、
ああ本当にみんな愛されてんねんなっていうのが、うんうん、
だけどやっぱり教えられてると思います、ああやって歓迎してくれてね、
うん、
ブラックボードにね鎌ヶ原優子先生待ってましたって書いてくれてるのがバーンと朝行ったらあるわけですよ、
うんうんうん
う
ん、
うわありがたいなって、これおもてなしってこれだよなって思うんですよ、
うんうんうんうん、
私が逆に教えてもらって毎回毎回感謝してるところですね、
うん、そうか、一番大切にしてることって何、何が一番伝えたい、
人を好きになることです、
人を好きになること、
はい、そう、誰でもどんな人でも、自分ももちろんそうだけど、
うん、
人には良い点も悪いところもあるのは、
あるある、
自分にもありますよね、
うん、ある
だからやっぱりそれは、うん、度外視してと言ったら変ですけど、
うん、
みんな同じなんで目の前にいる人を好きになること、もうこれが一番だと思います、
そうなんやな、はい、好きになってくれてる、受け入れてくれてる、うん、かまちゃんやから多分それだけ厳しいこと言われても聞けんねやろ
う
な、
うん、大好きですって伝えますよ、そして
あ言葉でも
伝えます、必ず、
そうやな、はいはい、そうやね、やっぱりそこ愛
愛、 愛ですね。
愛やな。いやどうしよう、もうなんか前半がもうそろそろ終わってるけど、後半ちょっといろいろ、そんなかまちゃんが、どんな今まで現場入って、すごい心に残ってることって、患者さんのことでもいいんやけど、スタッフさんのことでもいいんやけど、ちょっとそのあたりを聞いていきたいなって思っております、
はい。
ハッピーボンバー、ボンバー、はい、心に残っている出来事、
はい、
さて仕事が出てくるか何が出てくるか。
いやいや仕事でしょ。はい、いろいろありますけどね、やっぱりこう指導している中でそのおもてなしが大事だよと、人を好きになるってさっき言いましたけど、やっぱり目の前の人のことどんな人であろうと、自分がプロとして向かうその人を好きになるってことは、その人のために何ができるかなって考えることがまず第一歩だと思うんですね。
そこが第一歩ね、
第一歩、でやっぱりこれ素晴らしいなと思った出来事っていうのは、その患者様を迎えるためにね、あのスタッフがその患者様にどう対応するかって深く考えて、それを行動に起こしたかっていう出来事なんですけど、一つの大阪のね、院様ですごく素晴らしい体験があって、歯周病のものすごく重たい患者様が口の中を誰にも見られたくない、もう恥ずかしい、誰とも会食もできない、お食事もできない、それぐらい悩んだ方が、たまたま検索してこの病院に行ってみたいなと思ったのが、私が指導している歯科医院様であって、そこに来られるタイミングだったりメールのやり取りだったりっていう、ものすごく奥深いやり取りしたのがすごく印象に残ってるんですね。来たくないんですよ、歯医者に来たくないんですよ、けど口の中が大変なことになっていることは分かってるわけですよね、メールのやり取りをしながらね、来なくていいですよってメールのやり取りをする、歯科医院に足が運ぶのが怖いんだったら来なくていいよと、その代わり話をいっぱい聞きますよってメールのやり取りをする。
だってまだお客さんじゃないわけでしょ。
そうなんですよ、そう、で、ここすごいなと思って、やっぱりじゃあ行ってみたいなと思って足を運んだ、今時の歯医者さんって完全に予約制なので、もうあの時間を取って私行きますよって時間帯がありますよね、その時間帯に来るって患者さんがいますよね、メールのやり取りだけなんで、顔は知らないわけですよ、だけどこの患者さんが11時に来るって分かった段階で、担当のチーフの方がもう入り口に待っているっていう状況を作り出す、であこの人だって分かった瞬間に待合室に座っちゃうと、他の方のね、こう視線もあるし、歯科医院の怖い雰囲気も感じるので、そうじゃなくて来た瞬間にすぐカウンセリングルームにもうお連れする、誰の目にも触れない状況で、そのチーフと二人きりの状況を作ってリラックスできるっていう場所を作る、こんなことができるっていう、こんなことを考えられる歯科医さんがあるんだってこと、この状況を知った時には素晴らしいなって思いましたね、これがやっぱおもてなしであり、プロとしてその目の前にいる人とどう関わることができるかってことを深く考えた行動だと思うんですよ、
だってその相手のことを思った時に深く考えるって考え方って人それぞれ違うやん、でもここの歯医者さんのそのチーフはそういう考え方をしながらおもてなしをしたんやなっていう、
そう、
それってちょっと触れ出ないですよ ね、
そうですよね、なんとなく元気よく挨拶をして、なんとなくニコニコして保険証を預かってっていうのが、なんとなく接遇でおもてなしでって感じるかもしれないけど、そうじゃなくって、相手が何を望んでるのかって考えたら元気にする必要はなかったりする場合もあるわけですよね、元気にするとみんなが振り向いちゃうから、じゃなくてそっとお連れすることもおもてなしであり接遇であるってことが、その時々でプロとしてどう判断するかですよね、
多分今たった一つだけ挙げてもらったけど、実はそういう繰り返しが山ほどあるんでしょ、
そうですね、
だからこそ愛で人を好きになる、関わっていくことの凄さっていうのを多分伝え続けてる、
そうですね、
やめれない、
やめれないです ね、楽しくてしょうがない、
うん、だって本当に楽しくて仕方がないかまちゃんなんやもん、うん、いつも、うん、
はい
ねえ、はい、でももう超過密スケジュール、もう隙があったらいつでも、はい、いつでもどこでもすぐ返事がしてあげられる状況を作ってるやん、
はい、そうですね、はい、もう24時間営業だと自分は思ってます
ねえ、はい、ノンストップやもんね。
そうですね、
もう全力で向き合ってくれてるのが分かるから、はい、スタッフさんも答えようとしてくれる。
そうです、ね、
じゃあ自分たちが患者さんに向き合うときにどういうことができるのかって、はい、もういい連鎖しかないもんね。
そうですね、
わあ、私そのエピソードちょっと結構心に残ってて、
う
ん、あ、
そうですか、嬉しいです。
だって特に女の人でしょ。
そうです ね、
ね、
はい、
女の人がそうなった時に、うん、でも意を決して何回も折れてやから、うん、そこまでいけなかったわけでしょ、
う
ん、
そうですよね、うん、
でそれを察知してくれたってことでしょ。
でこの患者さんが素晴らしいのがね、うん、この私の事例使ってくださいっておっしゃったんですよ。すごいと思いません？
うん、
こんな患者さんは多分他にいっぱいいますよって、
うん
うん、私はここに来て救われましたと、
うん、
なのでこういう話をたくさんしてくださいって、
うん、
その人もすごいおもてなしができてると思いません？できてる。
だからもういい連鎖しか生んでないっていうところよね。
そう思います。感動します。
感動した、はい、その話聞いた時、ね、
私も感動しました、
うん、ねえ、はい、うわ、一人でも多くの人にちょっとそういうのが伝わると、
ね、
今まで歯医者が怖くて行けなかった人とかが、
うんうんうん、
もう行けるようになる、うん、人前で大きい口を開けて笑えるようになる、
う
ん、
そう
ね
ね、
食事が楽しくなる。
そうですね、うん、
人と喋ることが楽しくなる、
うんうん、
やっぱり顔ってさ、かまちゃん関わってるのってエステサロンと歯科医でしょ、
はい、
どっちもまず第一印象パッと見た時に目に飛び込んでくるところ、
う
ん
う
ん、
そうです
ね、うん、絶対なんていうのかな、みんな気にするところ。
そうですよね、うん、
でもそこには見た目だけの美しさだけじゃなくって、うんうん、心の部分っていう、はい、だからこその接遇がものすごくいる現場なんかなって。
そうですね、
ね、
そう思います。
すごいよ ね、 ね、
相手に伝わらないと意味はないので、
ないもん、ね、
やってるつもり、うん、挨拶してるつもり、笑顔のつもり、うんうん、だけど相手が笑顔だなと思わないとそれは笑顔ではない、
うん、ねえ、
はい、
でそんなかまちゃんが今後どういうふうに広げていきたいなとか、はい、今後の目標みたいなんてあるんですか？もうどんどんどんどんお客さんを増やして、まあ、多分このパワフルさで言うとめっちゃ営業して、はい、めっちゃ広げて、
はい、
もっともっと大きくしていきたいって考えてるんちゃうかなっていう印象は受けがち、
はい、
でも
そうですね、
触れた人っていうのはかまちゃんの心の部分が残ってるから、
うんうん、
実は営業してないんですよとか、実は口コミなんですよとか、うん、いやでもそうは言え実はうまかったん違う口がとかって思う印象を与えがちなところもあるやん。
そうですか。
外から見るとよ、一回触れた人なんて言ったら、うんうん、かまちゃんのその心がもうガツンとくるから、うんうん、かまちゃんしかお願いできへんってあるのは分かる、
うんうん、
それ私も分かってる。でもあえてその私がちょっと聞きたいなっていう今後の展開、うんうん、広げたいやっぱり。
そうですね、
どう広げたい。
いやもう本当に人に深く関わりたいと思ってるんですよ。その会社をね、うん、大きくするっていうことももちろん考えなくはないんですよ、うん、けど大きく広げる、
うん、
チェーン展開みたいにね、うん、数を増やすっていうのはやっぱり手薄になるなっていうことを考えるのは、
うん、
心の部分に触れたいからです、
うんうんうん、
店舗営業だったり物を売ったりだったらまた違うかもしれないけれども、
うん、
人との関わりで心を育てるって仕事をしている以上、
うんうん、
上辺だけでは絶対できないので、
うん、
セミナーだけでは絶対に賄えないんですよね、
うん、
本物にしたい、強くしたいっていうお客様にそれを届けたいって思えば、
うん、
やっぱりしっかりと関わることが大事なので、
うん、
もっともっと自分自身も強くならないといけないし、お客様自身も強くなれるように関わっていきたいって思いますね、う
ん、そっか。セミナーは入り口やね。
入り口です。
ね、
もちろんそうです。
もうあくまでも入り口、
はい、
もうそこからどう関わるか、はい、でそれで広げるんじゃなくて深く、
そう、そう、
バンと太いものを作っていきたい、
うん、テクニックだけではダメだと思ってるんで、
うん、
人そのものを強くする、もちろん私も強くなりたいですしね、
うんうんうんうん、
そういった広がりを作っていきたいと思います。
そうか、
はい、
そういう人が増えていくことがいいよね。
そうですね、
チェーン展開していく規模の大きさではなくって、はい、そういう人の強い部分の広がりをつけていきたいってこと、はいはい、
そうですね、そう思います。
へえ、はい、いや楽しみと言いつつ、うん、実はその中でかまちゃん、うん、いいんですか、会社設立をしちゃう、
はい、そうですね、はい、今年度末に法人化にします。
ね、はい、でその法人化にした時のコンセプト、はい、やっぱり絶対、はい、アンドスマイルから多分法人化にしても何も変わらないと思うけど、うん、やっぱりここやねんっていうところっていうのは、
うんうん、いやもう本当変わらないですよ、うん、法人化にするってことだけで、うん、形が変わるっていうことですけど、うん、だけど本質はやっぱり強いものを、うん、人とのつながりとか関わりを強くしたいので、うんうん、私一人ではできなかったことを会社組織にすることで、うん、いろいろなプロフェッショナルとの関わりを持ちながら接遇っていうところも強化していきたいですし、
うんうん、
その心の部分だけじゃなくって、うん、お客様に関わる関わり方でもっと専門的な人を私と関わることでそのお客様の手助けになればいいと思ってるので、
そっか、
はい、
あ、なんかちょっとわかる気がする。あの接遇講師、うん、かまちゃんのコピーってできないじゃん、
はいはい、
うん、だから接遇は私、
そうですね、
で人間とのつながり、はい、強固なものを作っていくけど、はい、じゃあもう一つ委員とか見た時に、はい、さらにもっとそれを強化するために、はい、違う専門分野の人とつながりをもっと作っていくって感じかな、
はい、もちろんそうです。やっぱり同じ心の持ち主じゃないと広がりはできないと思ってるので、
うんうんうん、
同じ志を持った方々と、ね、結び合いながら、
そうか、はい、広がればかまちゃんがどんどん広げていくだけじゃなくって、うんうん、そのプロがどんどんどんどんつながることでもっと強固な人間関係作りっていうのを広げていくってことか、
ね、はい、そう思います。
すごいな、
はい、
アンドスマイル、
はい、アンドスマイル、
アンドスマイルはなんでアンドスマイルなの？
そうなんですよ、それにアンドって何々とっていうつながり
やんね。
そうなんです、笑顔でつながる、私とつながる、お客様とつながる、あなたとつながるみたいな、笑顔でつながっていくってことなんです、アンドスマイル
ね、はい、
そうなんです。
今喋りながらなんかの、はい、会社の名前につながってしまった、
はい、そうなんです、本当にそうなんですよ。笑顔スマイルって絶対人生の中で外せない言葉なので、スマイルを、うん、入れた名前にしようと思ってずっと考えてて、
うん、
アンドスマイルに行き着きました。
はい、すごい、
はい、
さすが練って練って練って作った
作りました ね、
ね、事業やね、
はい、そうですね。
でも時間が終わりに近づいてきた、はい、
本当ですね、
うん、なんか、はい、あのキンキンでかまちゃんが、うん、例えばあのこんなイベントをやらへんからな、どんなとこでこんなお話を聞けるとかさ、
お
っていうのも、
あ、分かりました、うん、来年の2月から、
うんうん、
接遇の研修というのを5回、
うん、
5回バージョン5回シリーズ、
うんうん、
2月から始めます、
うん、
天満橋のセミナールームをお借りして、
うんうん、
はい、
そこでかまちゃんのちょっと触れてもらう、
そうです ね、
ね、
はい、
まずその入り口がまず大事かな、はい、
そうです ね、
ね、
はい、
あとはもうこと関わってもらえるのかな、
はい、
私は、まあ、あの仕事かまちゃんじゃなくてかまちゃんとしてまたまたこれからも関わってもらったらな、
はいはい、一緒に遊んでください、
一緒に遊ぼう、
はい、
あのプチ旅行、
はい、
行きましょう、
行きましょう、
はい、今日はあの大好きな大好きなかまちゃんに来ていただきました、はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。
ハッピーボンバー、なんか仕事バージョンやったけど2人とも、
はい、
最後はちょっと気楽に、
はい、
ねえ、
は
い、まさかここまでガチで話すると思えへんかったけど、
そうですね、
ねえ、はい、まあでも楽しかった、やっぱりかまちゃんいいわ、
あ、ありがとうございます楽しかったです私も、
ね、え、でもどんどんどんどん、うん、あのこういうね広がり、はい、仕事の中でも大切にするものを持った人の広がりっていうのが、う、ね、業種業界が違ってもつながっていけたらいいな、うんうん、私は、まあ、あくまでこのラジオでね発信するっていうところ、
はい、
どれだけのお手伝いができるかわからないですが、
はい、
ちょっとでも一人でも多くの人に聞いてもらえて、
はい、
触れてもらえると、
はい、
何かヒントが見つかるんじゃないかなって思っております。
はい、
今日も本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました、
はい、この番組は心斎橋シェアサロンスタジオ 7S よりお届けいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。